もうすぐ11月になって寒くなるし、冬服でも買おうかな。でも、コートとかジャケットって高いから、なかなか手が出ないんだよな。どこか安い洋服のブランドないかな？と思っているそこのあなた。中国のアパレルブランド、SHEINをご存知でしょうか？はい、ということで今日はですね、中国発祥とされる、ファッションブランドSHEINについて紹介していきたいと思います。このSHEINなんですけど、最近日本でニュースになりました。10月22日、日本初となる、試着室がついた、お店SHEINの店舗を大阪にオープンさせたそうなんですよ。で、オープンした日、ものすごいたくさんの人がお店に来て、お店に入るのに3時間ぐらいかかったっていう人もいたらしいんですね。で、このお店なんですけど、だいたい800点ぐらい洋服とか小物が置いてあったんですけど、試着はできます。試しに服を着ることはできます。ただ、そこで服を買うことはできなくて、なんかね、商品の QR コードをスマホで取って、ウェブで注文するんですよ。で、そうすると、何日かしてから家に送られるっていう、そういうシステムみたいなんですね。いやー、このニュースが出るまで恥ずかしながら私はこのSHEINというブランドを知らなかったんですね。ただどうやら調べてみると面白いことが分かったんです。まず去年アメリカの若者を対象にした調査で、好きな EC サイトどこですかっていう質問をしたら、一番目に来たのがAmazon。まあそりゃそうですよね。2位がこのSHEINだそうです。ナイキの上らしいですよ。2位がSHEINで、3位がナイキ。ナイキよりも人気の EC サイトって、全然想像つかないですよね。しかも、アパレルの売上高。売上高っていうのは、どれぐらいの金額、お金の分、服を売ったかっていう、まあ、ランキングがあるんですけど、一般的に言われているのは、1位が、ザラですね。インディテックスっていう会社が運営しているザラが1番。2番目が H&M。3位がユニクロ。ファーストリテリングっていう会社なんですけど、ユニクロになってます。で、このSHEINの売り上げ、どれだけ売ったかっていうお金なんですけど、これ、ちゃんと発表されてないんだけど、おそらくユニクロよりも上なんじゃないか。もう H&M と同じぐらい売り上げてるんじゃないかっていうふうにも言われてるんですね。ただ、なんでこれわからないかっていうと、SHEINって、上場してないんですよ。上場って何かっていうと、その株ですね、ストックを公開してないんですよ。公開してないから、その会社の情報が全然わからないんです、誰も。どれだけ売り上げてんのとか、細かいシステムも工場の中身とかも全然わからないんですよね。なので、謎に包まれてるブランドっていうことになってます。そんなSHEINのすごいところ、これ3つご紹介していきたいと思います。まず、1つ目、納期が早いということです。納期って何かっていうと、洋服をデザインして、それを実際に送るっていうところまでの日数ですね。 どれぐらいの時間がかかるか、これを納期っていうふうに言います。なんと、このシーンの納期ってデザインしてから、ね、その段ボールに入れて送るっていうところまで、わずか3日だそうです。3日ですよ。僕だったら、もうデザインしてる段階で3日ぐらいかかっちゃいそうな感じがしますね。スペインのザラっていうブランドがありますけど、ザラも結構早いんですよ。デザインしてから送るまで3週間って言われてるんですけど、それと比べてもめちゃめちゃ早いですよね。しかも毎日新しい商品が1000点出るらしいです。すごいですよね。こんなに大量の、服を3日間でもうどんどん出していくっていうこの素早さっていうところがシーンのすごいところ。2つ目については、やはり値段が安いということです。私も実際にサイト見てみました。本当にね、アホみたいに安いですね。びっくりするぐらい安いです。もう普通だったらね、ユニクロとかでも例えば3000円、4000円するようなものが1000円とか1500円とか、本当に靴下とか T シャツとかそういうものなら300円ぐらいで売ってました。で、なんでそんなに安くできるのっていうと、このシーンって店舗がないんですね。まあ今回大阪にそういうポップアップのストアができたけども、あれは一時的に作ったもので、ずっとそこにあるわけではないし、ただ試着ができる、洋服を試しに着ることができるっていうだけなので、ちゃんとしたお店ではないんですね。で、ちゃんとしたお店じゃないから、そこにかけるお金があんまりいらないっていうことです。そこにお金をかけずに、その分、その服を安くしたりとか、あとはインフルエンサーに、なんかインスタとか TikTok とかで紹介してもらうことにお金を使ってるんですね。そして、三つ目のすごいところ。その土地に合わせた販売をしてるということです。まあ、その土地っていうのは、その国のことですね。国ごとに値段も、その、ウェブサイトでおすすめしている服も違うらしいんですよ。例えば、日本人にはこういう服が似合うだろうな。で、今の日本だったら、これぐらいの金額だったら若い人たちが買ってくれそうだなとかっていうのを判断して変えてるそうなんですね。土地に合わせた販売をするっていうのは一見当たり前のように聞こえるかもしれないんですけど、実はまあアメリカでは有名なフォーエバー21っていうねブランドがあります。日本に20年ぐらいあったんですけど、3年前ですかね、2019年に日本からなくなりました。なんでなくなったかっていうと、全然そういうローカライズが行われてなかったんですよ。日本人の体型に全然合わない服だったり、日本のその流行、服のこういうのが好きっていうのに全然合ったものを売ってなかったっていうのが大きな理由だそうです。なのでこのシーンがちゃんとその国に合わせた販売をしているっていうのは、まあ、成功する一つの秘訣なのかなというふうに思います。最後に感想です。僕も EC サイト見てみました。ものすごい商品数でものすごく安い。まあ魅力的だなとは思いつつ、個人的には買わないかなと思います。まあ理由は3つあって、まず1つ目、商品が多すぎ。 僕は優柔不断なので、あれだけたくさんあると、なかなか決められないです。二つ目は、試着ができない。僕は服を買うときに、サイズが合うかどうか、これ、ものすごく気にします。まあ、靴とかもちろんね、そうですけど、ズボンのね、ウエストとか、T シャツの肩幅がどうかとか、ちゃんとサイズが合ってるかっていうのはすごく気にするので、店舗でそれがチェックできないっていうのはマイナスポイントですね。僕が買わない三つ目は、理由の三つ目は、展開しているその服がちょっと若者向けで派手すぎるっていうところですね。かなり、若い印象を受けました。僕が高校生の時だったら買いたいなって思うと思います。高校生とかね、大学生とか、安くてたくさん買えるっていうのは、やっぱりね、正義なんですよ。それが一番いいことなんですよね。ただ、やっぱりこういうビジネスモデルだと、批判はたくさんあるんですよ。やっぱりサステナブルっていうのを意識する時代ですから、こういう、まあシーンみたいな安かろう悪かろうっていう商品は、あんまりこうよく思われないことが多いかもしれないですね。安かろう悪かろうっていうのは、まあ、安くてしかもそのクオリティもあんまり良くないっていうもののことを安かろう悪かろうなんていうふうに言います。まあ確かに質が悪ければその分早く捨てることになっちゃうからサステナブルっていう見方ではね、あんまり良くないかもしれないです。ただこのシーンっていうのは同じ服をまず最初に100着しか作らないんですよ。100個だけです。だから、服が余って、その工場に置いとかなければいけないとか、倉庫ですね。倉庫に置いとかなければいけないっていうことがないから、その作る過程で捨てる服は少ないっていうことを考えると、結構サステナブルとも言えそうですよね。まあ、注文が入ったら、またさらに100着作るかというような感じで、必要に合わせて商品数を増やすことができるっていうのも、このシーンの、まあ、強みの一つかなというふうに思います。さあ、ということで、今日はシーンについて紹介しました。少しビジネスの話もあったので、難しい言葉がちょっと多かったのは本当にごめんなさい。ただ、すごく面白いビジネスモデルでしたので、今回は紹介させていただきました。今後の成長が楽しみですね。では、バイバイ。